広報河合2023年7月号今月号の表紙は写真河合第一小学校田植え実習女の子が腰をかがめながら田んぼに一本一本苗を植えています。写真終わり。2ページ。想定外の豪雨災害。想定外を想定内に予測と備えで軽減される被害、助かる命。梅雨入りし、今年も水害対策を万全にしなければなりません。6月2日の集中豪雨では、町に大きな被害をもたらしました。水害は自然災害の中でも地震と違い予測がつきやすいので、備えれば備えるほど被害も少なくなり、助かる命も増えます。写真1枚目。大和田田んぼ。大和田で水浸しになった田んぼ。2枚目。中山台の交差点。道路が水に浸かっています。3枚目。サミタの土砂崩れ。土があらわになっています。備え。線状降水帯。近年、線状降水帯による大雨によって、毎年のように甚大な被害が引き起こされています。線状降水帯とは、大雨をもたらす原因の積乱雲が連続して発生し、上空の風の影響で帯のように連なった積乱雲のことです。積乱雲が一つでもあれば、雲が風に流され、一時的な雨になりますが、積乱雲が帯のように連なった線状降水帯の場合、長時間にわたり大雨になります。予測。線状降水帯予測。以前は線状降水帯の発生を事前に予測することは困難でしたが、令和4年6月1日から線状降水帯予測が開始されました。早めの避難につなげるため、九州北部など全国を11ブロックに分けた地域単位で、発生の半日前から情報提供が可能になりました。気象庁のホームページからは、様々な自然災害の情報を確認できます。大雨や洪水に関する警報、土砂災害警戒情報など、大雨に関する情報に加え、線状降水帯予測が発表された場合は、避難情報を確認し、早めの避難を心がけてください。予測。キキクルの通知サービス。土砂災害や洪水災害からの自主避難の判断に役立つキキクルは、5つの事業者が気象庁と協力し、危険度の高まりを通知するサービスを実施しています。このサービスは、登録した地域の危険度が上昇した時などにメールやスマホアプリでお知らせするもので、自主的な避難や離れた場所に暮らす家族に避難を呼びかけることもできます。各事業者の利用方法は気象庁のホームページから確認できます。備え、避難のタイミングを知る。警戒レベルの図の説明をします。警戒レベル1、早期注意情報。 警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報。警戒レベル3、高齢者等避難。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル5、緊急安全確保。警戒レベル5、緊急安全確保は、すでに災害が発生している状況です。避難経路が浸水しているなどで避難できない場合は、自宅の2階や近くの建物より高い階層に移動し、救助を待つという判断も必要です。なお、警戒レベル3から5は、町が発令します。命を守る情報を逃さないよう、河合町防災情報サービスに登録しましょう。電話、ファックスで受信希望の方は、申し込み用紙が必要です。備え、停電になった場合、停電は台風が去ってからも復旧に半日以上かかる場合があります。エアコンや扇風機、冷蔵庫の冷たい飲み物で暑さをしのぐことができなくなるため、熱中症の危険もあります。停電した時のために、冷たい飲み物を保冷できる水筒の準備や、保冷剤を凍らせるなど、復旧するまでの暑さ対策をしておきましょう。また、懐中電灯やろうそく、スマートフォンのモバイルバッテリーなども、事前の準備しておきましょう。なお、関西停電情報アプリからは、停電情報をプッシュ通知で受け取ることができ、関西エリア全域の停電状況や復旧作業の進捗状況、復旧見込み時間も確認できます。備え、過去の災害から学ぶ。河合町は比較的災害が少ない町ですが、絶対大丈夫というわけではありません。大雨による浸水被害に遭い、大勢の方が学校などへ避難されたこともありました。この記事をきっかけに、これからの台風シーズンに向けて、家族で防災について話し合いましょう。
4ページ、5ページ、環境特集、ファイナル。ゴミ減量化への道、環境に配慮した街づくり。食品ロスとは、食品ロスとは食べられるにもかかわらず捨てられている食べ物のことです。日本の家庭ゴミから年間約280万トンも発生していると推計され、4人家族の1世帯で換算すると毎年約6万円相当の食品を捨てていると見積もられています。また、食品ロスはもったいないだけではなく、それを処理するために皆さんの税金が使用されています。特に食品ロスは水分が多く、燃やすには紙や布、草木などの他の燃えるゴミと比べ、より多くの燃料を必要とします。燃料を多く使用するということは、それだけ二酸化炭素などが排出され、地球温暖化につながってしまいます。一人一人が気をつけて食品ロスを減らしましょう。どうして食品ロス？原因は3つに分類できます。1、直接廃棄。必要以上に買いすぎ、消費期限などが過ぎ、廃棄。長持ちしない保存方法を用い、食材が傷み、廃棄。2、食べ残し。食べきれないほど作りすぎてしまい、食べ残し。好き嫌いをした結果、食べ残し。3、過剰除去。調理技術の不足の結果、皮に実がついたまま取り除く。残留農薬を意識してしまい、 外側の可食部を取り除く。減らそう食品ロス。1、直接廃棄を減らす。買い物をする前に必要なものを確認しましょう。特売だからと買いだめをしない。傷む前に常備菜などに加工して保存しましょう。2、食べ残しを減らす。食べられる分だけを作りましょう。食べきれなかったものは冷凍するなど悪くなりにくい保存方法を工夫しましょう。嫌いなものでも残さず食べる習慣をつけましょう。3、過剰除去を減らす。ピーラーなどの道具を活用しましょう。人参などはよく洗って皮も食べましょう。残留農薬への正しい知識を身につけましょう。みんなができる。食品庫、冷蔵庫を整理整頓することで食品ロスは減らせます。5項目あります。1、食品のカテゴリー分け。食品庫は調味料、麺類、乾物、粉物、飲料、非常食などに分ける。冷蔵庫は定番食材、調理予定の食材、期限切れ間近、食べかけ、小さいものなどに分ける。2、置き場所の決定。ジャンルごとにグループ収納。同じものは一箇所にまとめておく。一目で見てわかる表示。3、空きスペースの確保。詰めすぎず余裕を持った配置。常にフリースペースを確保することで整理整頓が長続き。4、ストックのルール決め。期限が長い食品を奥に、期限が近い食品を手前に保管。常備したい食材は残りがどの程度に減ったら補充などのルールを決める。5、傷みにくい保存方法の活用。肉類、魚は使う分ごとにラップやフリーザーバッグを使って冷凍。葉物野菜は生のまま使いやすい大きさに切って冷凍。ただし、シャキッとした食感は失われます。キノコ類は水洗いせず根元を落として食べやすい大きさで冷凍。パンは一つずつラップなどにくるんでフリーザーバッグに入れて冷凍。白菜やキャベツなどは乾燥しないように芯や切り口に湿らせたキッチンペーパーをかぶせラップで包んで野菜室で冷蔵。じゃがいも、玉ねぎ、さつまいもは湿気防止に新聞紙で包み芽が出ないように冷暗所で保管。これらの中からできることを実践し、食品ロスを減らしてゴミが少なく環境に配慮した街づくりに取り組んでいきましょう。清掃工場、電話 320-0706。 6ページ、7ページ。街の動き、6項目あります。1、地域の交通安全活動が表彰。5月10日水曜、イカルガホールで春の交通安全運動県民大会が開催され、市場老人会有志による市場公寿の会と高塚台住民有志と日生エデンのその職員による高塚台児童見守り隊の2団体が児童の見守り活動から地域の交通事故防止活動に貢献され、交通安全活動功労団体として知事表彰を受賞されました。受賞された2団体の皆様、おめでとうございました。2、サミタ、みんなの縁側。紀王大学生から縁台が贈呈。 5月12日金曜、地域の方が交流できる居場所づくりを目的とし、暨応大学健康科学部人間環境デザイン学科学生が制作した演題の贈呈式が執り行われました。サミタ全域を視察後、自治会の方などとの意見交換や提案を重ね、昨年秋より検討し、実用性に加え、設計、デザイン、使用する材料、制作方法などにこだわりが詰まった演題が、サミタ集会所前に設置されました。贈呈式には大勢の地域の方が集まり、学生が質問に答えたり、演台に座りおしゃべりしたりと、早速温かい交流も生まれ、終始和やかな雰囲気でした。3. みんなで楽しんだゲートボール。5月21日日曜、総合スポーツ公園ゲートボール場で、第52回老人福祉センターゲートボール大会が開催されました。参加された皆様は楽しいひとときを過ごされました。結果は次の通りです。優勝、緑ヶ丘。準優勝、泉台。4. 小さな灯火運動で子育てイベント用物品を寄贈。5月25日木曜、大ガスグループによる企業ボランティア活動の小さな灯火運動より子育て世代包括支援センターに手形・足形道具1セット1式を寄贈いただき、大阪ガス株式会社奈良地区支配人の福井さんから森川町長へ目録が贈呈されました。寄贈いただいた手形・足形道具セットは7月13日木曜に実施される足形アートで使用されます。ありがとうございました。5. 暨応大学のユニバーサルデザイン環境成果発表会。5月30日火曜、暨応大学で健康科学部人間環境デザイン学科の学生による河合町の地域のコモンスペースの提案の成果発表会が行われました。旧サミタ保育所を対象に地域の課題解決や町を活性化するにはどのような利活用が良いか、ユニバーサルデザインの観点で学生がグループに分かれて検討しました。約1ヶ月半という短期間で視察や研究により地区の特性をよくつかみ、課題解決策や活性化を様々な観点から深く配慮し、実用性に工夫を凝らした内容が発表され、活発な議論も行われました。6. 荒廃農地活用事業、田んぼの学校。学校は楽しく耕す。6月17日土曜、晴天に恵まれ、全員が田んぼに入り、昔ながらの手植えで田植えを行いました。初めての方もいましたが、継続して参加している方も多く、昨年に引き続き参加した子どもたちも慣れた手つきで植えていました。皆様の手際の良さに予定していた時間より早く終了。稲穂が実った秋の収穫が楽しみです。田植えの後は畑に移動し、じゃがいもの収穫。それぞれが自分の仕事を見つけ、手分けして作業していました。収穫されたじゃがいもは参加された方で分けて持ち帰りました。